皆さん、こんにちは。マイクロソフトアニバラです。私は今日、クラウドネイティブなデータアーキテクチャの選択のポイントっていうタイトルで講演させていただきますけれども、一つ中身については結構最先端の技術を含んでいますので、特に後半の部分はちょうど難解なところがありますけれども、ご容赦ください。で、もう一つはかなりその全体としては今後の技術の方向性にフォーカスしておりますので、現状すぐにこの技術がですね、どっかに役に立つという実践的な内容とは言えない部分もありますが、そこもご容赦ください。で、早速ですけども、このセッションの目的ですけれども、過去と現在の技術、どこの辺が、今後の観点から言って、間違ってるかっていうか、正しく適切ではないかっていう話とですね、ビッグデータの流れがありますけれども、その次の課題を、どうなっていくのかって話ですね。それから全体として、そのクラウドネイティブなアーキテクチャ、これはどういう方向になってるかっていう話をしたいと思います。で、早速ですけども、今日はキーノートでですね、平野の方からラムダアーキテクチャという話をさせていただきました。このラムダアーキテクチャというのは、バッチレイヤー、サービスイングレイヤー、スピードレイヤーという3つの論理的な、階層構造からなっている、データ分析のための参照アーキテクチャですね。で、右にありますように、例えばソーシャルのデータが、ストリームデータとして流れてきますね。で、このデータ自身は非常にそのベロシティがあってですね、データ量も多いとしますと、今の技術でいくとハドゥープを使った並列バッチ処理をやるということになります。ただこのバッチ処理というのはデータ量が大きくなれば、当然そのバッチの終了まで時間がかかります。で、その間にもストリームデータですから常にコンスタントに流れてくるわけですね、データ。ですので、バッチ処理の終了を待ってですね、その結果をデータ分析するとなると、最新のその間に流れてきますデータの最新の分析結果というのは反映できないわけですね。で、それを補うためのデータアーキテクチャなんですけども、基本的にそのストリームデータは Hadoop の HDFS に書くと同時に、SEP みたいな、インメモリーで動くストリームデータのデータ分析ミドルウェアで行います。つまりコピーを2つ取るわけですね。ですので、例えばこのストリームインサイトっていう技術を使ってインメモリーのストリームデータを処理するんですが、もちろんインメモリーなのでデータ容量に限界がありますよね。そこからこぼれてしまうデータはどうするかっていうと、そこは HDFS の中にコピーされていますので、最悪そちらから取るのでデータの取りこぼしはないわけですね。で、バッチ処理の要はコースループットの特徴とですね、それからストリームデータ処理の低レイテンシーな特徴ですね、この2つを組み合わせることで、それぞれに対する結果に対してクエリをマージすることでデータの分析ができるという、こういうアーキテクチャですね。で、ところが、これはもちろん現在のその Hadoop なり、SEP なり、それからあと、そうですね、NoSQL なりを組み合わせる、現在のアーキテクチャですね。で、ただこのアーキテクチャをもう少し詳しく見てみますと、例えば SEP の処理、それから Hadoop の処理、NoSQL の処理、それぞれが並列分散しているクラスター処理ですので、いわゆるクラスターを組み合わせるっていう仕組みになっています。当然それぞれのレイヤーでスケールアウトしますので、非常にスケーラビリティが高い上に柔軟性もあるという特徴を持っていますが、他方ではそのクラスターを組み合わせるということで非常に運用が難しいし、コストもかかる。ですから必ずしもその今言ったような非常に高いスケーラビリティを持っている、を保証しなきゃいけない、あるいは柔軟性が必要だっていう場合ではない場合、そういう条件ではない場合には別の選択肢を用意するということも適切ではないかと思います。で、今回まずこのラムダアーキテクチャをどうやって発展させていくかという一つの流れですね。それから、そこにはいくつかの選択肢があるんですけれども、まずインメモリーデータベース、それから Hadoop の現状、 そういったことを考えていく必要があるかと思います。あともう一つ のトレンドとして見ていかなければいけないのはハードウェアの進歩ですね。 SSD、 それから不揮発メモリ、高速ネットワーク、こういったハードウェアの進化というのが非常にアーキテクチャには大きな影響を与えますので、その辺をどう見ていくかという話があります。でここでいくつかの先端的な事例を紹介します。まずちょっと左の絵は能書きなんで右だけ見ていただくと、Hadoop の方では Hadoop 2.0 っていうのがあります。まあ、Apache の方で GA されていて、そこには Yarn というクラスターの、クラスター管理基盤が、まあ、出ているわけですね。Yarn というのは要するに今まで Hadoop というのが、MapReduce を特徴、まあ、マップレデュース専用のクラスターなんでしたのを、まあ、一つのクラスター基盤の上に、マップレデュースというアプリケーションも HPC も、その他の、分散ミドルウェアも載せる、まあ、共通基盤として、作られている、まあ、スケジュール管理とリソース管理、そういったものを、まあ、統合している基盤ですね。それから同じようにメソスっていうのもあります。これもクラスター管理の基盤ですね。で、こういったものが出てくると何が言えるかっていうと、そうですね、データ分析っていうマップレデュースの部分と、そのデータソースになっている OLTP の基盤っていうのを、一つのそれぞれのワークロードを同じ並列分散の上で統合していくっていう流れが出てくるんですけども、残念ながら今の Hadoop にはトランザクション処理の機能がないです。ですので、当然こういった Yarn の次に出てくる段階では、そこにどうやってトランザクションの機能を載せていくかっていうのが重要な考え、まあ、ポイントになります。それから先ほどの例で見ましたように、それぞれ別々のクラスターに動いていますので、それをできるだけ統合させていくという動きがあります。ところが今の NoSQL っていうところでは非常にトランザクションの取りが限定的ですよね。まあ、例えば Azure のストレージテーブルを見れば分かるように、各パーティションというか各 NoSQL の行単位でのトランザクション処理はできるんですけども、複数の行にまたがったトランザクションは一般的には制限されていると。ところがそういったトランザクションの要求というのは企業の中では必須技術です。ですので、まあ、今言ったことをまとめますと、現在の Hadoop のような技術、それから NoSQL の技術というのはトランザクションという観点が非常に落ちているというところが問題であります。それからもう一つ重要な特性、特徴、トレンドがハードウェアの技術なんですけども、まあ、皆さんご存知のようにそのムーアの法則っていうのがあってですね、CPU のまあ集積度が18ヶ月で2倍になっていくというやつなんですけども、現在その法則っていうのはもう破綻しているわけですね。でそれに代わる新しい法則っていうのがアムダールの法則っていうのがあります。並列処理のまあ一つの法則なんですけども、それをベースにしてハードウェア技術が進歩していくっていう流れができていると同時に、あと目覚ましい進歩としてはストレージの技術の進歩ですね。例えばまあ最近の例でいきますと、この SSD なんですけども、だいたい1ラックで 2億7000万 IOPS くらいを出すやつが出始めています。これどのくらいかっていうとですね、だいたい 15000RPM のハードディスクでいうと137万台くらいですね。つまり1ラックでですね、これだけのハードディスクの並列処理、並列 IO 処理ができるというくらいになっています。でこういった状況ではですね、むしろ何千台も要は並列するようなHadoopのような技術っていうのは、逆に言うとその IO コストを高くしてしまいますので、従来型のその非常にローカルなクラスターで並列処理させるような RDB の方が適切になってくるという現状です。で、そういった中でちょっと左のアーキテクチャの革新の方に戻りますけれども、 従来型の NTR モデル、じゃあそれで有効かっていうと、残念ながらデータ量が多いときには、いちいちデータベースから、ロジックの方にデータを持ってくるようなそういったモデルというのは不適切になります。なぜかといえばデータ量が非常に多くデータ転送コストがかかってしまうという、それからそこにかかるレイテンシーも大きくなりますので、 NTR モデルではなくてシェアードナッシングやピアトゥーピアを使ったデータのある場所でロジックを動かすような、そういう仕組みが主流になってくると。それからあともう一つ重要な観点というのは、そのクラウドっていうのはコモディティ化されたハードウェアの上で動きますので、当然その信頼性、ハードウェアの信頼性っていうのは低いわけですね。ですので対障害性とか可用性の観点は非常に重要になってきます。ですのでその場合には多重の垂直クラスター構成とかクラスターの、マルチテナントとか、あるいはそのデザスターリカバリーに対するジオレプリケーション、こういった技術を組み合わせていく必要があるという、この辺はですね今日の主題、前半の主要テーマになりますので後で紹介します。あとですね、そのプログラミングモデルの話は今日お話ししませんけれども、アクターモデルのような並列モデルやデータフロー、それからリアクティブやエージェント思考って、こういったものがですね新しい抽象化の概念としてプログラミングモデルとして出てくるという、そういったことになります。まあ以上がちょっと今日の、まあ、ご紹介というか最初のイントロダクションなんですけれども、一番重要なところっていうのはトランザクションの復元ということですね。つまり先ほども言いましたようにNoSQLという技術っていうのは、まあ、スケールするという点では今まで非常に注目されていたわけですけれども、一方ではその例外処理ですね、特にデータの一貫性に関するその保証に関しては、プログラマーがそれを責任を取るということですね。ところがですね、まあ、あらゆる複合的な例外とか障害に対してを想定して正しいデータの操作を実行するというのは非常に難しいんですね。一般プログラマーが、その想定をしたやっていくというのは非常にコストが高いし、まず難しいということになります。ですのでトランザクションがない、まあ、スケールするとはいえトランザクションがないデータ処理というのはまず今後は生き残らないと思いますね。つまりノー SQL 今のままだと多分RDB にも負けてしまうということになります。マイケル・ストーンブレーカーっていう、まあ、有名なイングレスとかポストグレスを作った先生がですね、ノーアシティイクワルスノーインテレストというくらいですので、トランザクションというのは非常に重要だということになります。ただ今のトランザクション処理をそのままクラウドに持っていくっていうのが、それはそれでまた制限がありますね。例えばデータセンター間にまたがるような規模の分散トランザクションっていうのは、旧来の技術ではできないという。ただ最後の今日の事例をご紹介しますけれども、そういった技術も最近では出始めています。ということで今日はどういう流れにで話を説明するかというと、まず対障害性の保証をどうするのかって話ですね。それから可用性、それからレイテンシーで、最後の部分にスケーラビリティがあるという、この順番ですね。いいですか。ノー SQL スケーラブルだっていうとか、ハドゥープはスケーラブルだっていう話なんですけども、ビジネス的な観点で言えばですね、まず障害、対障害性をどうするのかという話、それから可用性、それからレイテンシー、最後にスケーラビリティですね。で、後付けにですね、スケーラブルなシステムを作ってですね、後付けに対障害性をアーキテクチャに入れるというのは不可能です。最初から対障害性をアーキテクチャの上に組み込んでいって、その後でスケールさせるというのはできるんですけども、その順番を逆にするとまず難しいです。で、まず最初に対障害性の話をします。パクソス、ご存知ですか。パクソス、検索するとですね、パクソスっていうと何が出てくるかっていうと、こう、あ、すいません、ちょっと、 パクソスってちょっと見にくいですか、One of the top 20 greatest escape in the world って書いてありますけど、あのギリシャの観光地で、あのここにアンティパクソスって書いてある。これも観光地なんですね。で、今日お話しするのはこれではなくてですね、あのなぜこの名前をつけているかというとですね、まあ、数学的に証明されているその分散アルゴリズムなんですけども、まあ、数学の世界というのはよくギリシャの、あのギリシャ文字を使ってたりするので、あのたまたまあの、まあ、こういうデータベースの専門分野の方でギリシャの人がいたりして、もともとこのパクソスもですね、最初ギリシャの、あの用語で使われていたものです。ですので、あの、まあ、そういった非常に基本的な、しかも実績のあるアルゴリズムですね。で、この基本的な考えを抑えてないと、今後のデータベースや分散システムの基本的なあの理解というのはできないということで、このまず対障害性を保障する基本アルゴリズムとしてのパクソスについての説明をしたいと思います。で、まず最初にですね、この複製、つまり基本的に分散システムを使った対障害性の保障というのは、データの複製を持つことです。で、その場合にですね、例えば全体で F プラス1個のサーバーがあるとします。まあデータベースと言ってもいいと思います。で、その場合に F 個の障害、許容される障害の個数が F とします。そうすると F プラス1個のサーバーがあればですね、最後の残った1個のサーバーにはそのデータが格納されているわけですから、そこからデータを復元するってことができるわけです。いいですか？ところがこれが、まあ、F は例えば5としますと、6個のサーバーがあれば5個までの障害が許容されるということになります。ところがこれは当たり前のことではないです。なぜかというと、複製のデータが常に同一であるということが条件になっていますね。仮に違っていたらどうなるかというと、1個でも更新し忘れているサーバーがあって、それが生き残ったらそこからは復元できないです。ところが常に複製を同一に保つってことは非常に難しいです。なぜかといえば、1個のサーバーが火星にあったらどういうことが起こりますか？データの遅延時間ものすごい大きいですよね。あのディザスターリカバリーで複製を他のデータセンターに持つってことはよくあるので、仮にそいつが1個生き残ってたして、そこのデータの遅延時間が非常に大きいので、それを待ち続けるってことになるとしますと、データ更新はいつ更新が終わるかわからないものをずっと待たなきゃいけないです。下手すると永遠に更新が終わらないかもしれないです。それは使い物にならないですね。じゃあもう最初からデータは非一貫性であると、つまり同一を保証しない形でどうやって復元させるかっていうのは現実的な問題として考えなきゃいけないです。で、その場合は結論を言うとですね、2F プラス1個のサーバーがいります。F の障害を許容するんだったら 2F プラス1個のサーバーがいます。例えば3個まで障害をサーバーを許すんであれば7サーバーいるってことになります。こっちの方がやっぱりその不均一、つまり同一性を保証が条件にならないので、2のネットワーク遅延があっても動き続けられるっていうことになります。じゃあこの 2F プラス1はどこから来るのかっていうのが次の説明します。最初にですね、まあ今5つのサーバーがありますから、全体のサーバーの数を N としますと N イコール5ですね。そのうち3つまでの書き込みに成功するとします。で、この書き込みの数を W っていうふうにします。つまり W イコール3ですよね。 で、今度読み取りですね。読み取りの今度 R の方を3とします。そうすると、W と R の、まあ、合計が、まあ、この括弧1の式でいくと6になりますよね。6というのは全体の5よりも大きいので、必ず最低度少なくとも1箇所は重なるということが言えます。この重なるサーバーは、まあ、都度読んだり書いたりすると変わるんですけども、必ず1箇所どこか重なるんです。そこから最新の書き込みを読むことができる。ということになります。つまり、最初のこの1という条件を満たしていれば、F イコール2ですね。つまり、2つの障害があっても生き残ることができる。復元することができるということになります。ところが単純にはそうではなくてですね、次の場合を考えてみましょう。書き込み、同じように3箇所に書き込むと。この3箇所に書き込むというのはどういうことかっていうとですね、ちょっとこれ説明をもう少し詳しく説明しないといけないんですけども、全体には書くんです。5箇所に対して書く書き込みは、そのうちアクナレッジをもらうのを3つ目までもらったら応答返すんですよ、クライアントに。まあ4つ目5つ目が来てもいいですよ。来てもいいんだけど、それを待たなくてもいいってことです。そういう意味のこの3っていう意味ですね。で、その待たなくてもいいのは、要するに残りの2つがこけているのか、単にネットワークが遅延してるのか、ネットワークが切断されてるのかわからないんですけど、最初の3つにとにかく書き込めればいいってことですね。で、ところがその3つに対する書き込み、W がまずこの3つに対して書くとしますよね。で、ほぼ同時にですね、別のクライアントからの要求があって書き込みをするとします。そうすると、まあこの書き込みは同じように3つに書くんだけれども、必ずしも同じサーバー3つに書けるかどうかわからない。だから別々のサーバーに書いたとしますね。別のサーバーに。で、それをですね、同じく 3つから読もうとすると、さて、どっちの書き込みが、から読むのか分かんなくなってしまう。という問題が起こります。つまり、古い方の書き込みを読んでしまう可能性がある。で、そうすると、最新データの取り組みをするので、それは対障害性を保証したことにならないですね。一つ前の古いデータしか残ってないということ。で、この条件を回避するためにはこの2番目の式が必要です。この2番目の式を満たすとですね、先ほどはリードとライトの配達制御をしているんですけども、この場、今度の場合はライト間の配達制御をすることができる。この条件を満たしていれば、一方の書き込みがあったときはもう一方の書き込みは必ず 1つ以上のサーバーが重なるので、そのサーバーがどっちが先かってことを優先して後の方をブロックすれば、絶対に1個の書き込みしかできないってことになります。つまりこの1と2を満たすってことが、対障害性をする上、保証する上で重要な条件になるということになります。で、これを分散システムの世界では、ライトクォーラムとリードクォーラムですね、各データ操作の時に、ライトに成功する数、それからリードに成功するサーバーの数のことをクォーラムって言ってます。で、もう少し分かりやすい説明をするとですね、分散システムがあります。まあ、N 個のサーバーでできています。それが対障害性を持つっていうのは、どういうふうにサーバーがこけていても、あるいはサーバー間のクラスターのネットワークが切れていても、少なくとも1箇所のサーバーにデータが保持されてばいいということになります。つまり、そいつは全体のデータの、いわゆるグローバル変数を持っているということになります。で、そういうやり方をするんであれば、ロックをかけるということができる。例えばこの2番ですね。ライトとライトの間の配達制御をしたいんだったら、ライトに行ってロックをかけてですね、もう一つのライトに対して配達制御することはできるんですけども、そういうことはやらない。なぜかっていうと、まあそういう実装もあるんですけど、 ライトをかけて、ライトロックをかけてしまうと、その要求を出したクライアントが死んでしまった場合、サーバーは停止してしまいます。で、それを回避するためにはサーバー側からクライアントに対してキーパーライブを出したりしなきゃいけないんで、そういうめんどくさいことをやらないためにはこういうコラムの仕組みを使う必要があります。次、ちょっとまた難しくなります。いいですか。今度5台のサーバーがあります。 PQRST という5台のサーバーがあります。そこに対して要求が1個入ってきます。 M2 という要求が入ってきます。それからその直後でですね、 M1 という要求が入ってきます。それぞれの要求を受け取るサーバーは異なっています。最初の M2 は P が受け取り、2番目の、メッセージ要求は T が受け取るとします。まあちょっとの時間差があるわけですね。で、それをですね、受け取った P はですね、他のサーバーに対してブロードキャストします。つまり、そのデータの操作の要求をですね、他のサーバーに知らせないと複製のデータ更新は同一性を持たなくなってしまうので。で、同じようにこちらの要求もブロードキャストしますね。ところが、まあブロードキャストするんですけども、破線になっている部分は何らかの理由で相手に届かないか、非常にそのネットワークが遅延して止まっているように見えるという、そういうような状況を考えてみましょう。で、受け取った方のサーバーは確かに受け取って自分はデータの更新をしたよってことで、アクナレッジを返します。ところが2つの要求に対して後で到着する方のメッセージに対しては、元のサーバーに対して、アクナレッジではない、否定応答を返すわけですね。で、そういう仕組みを使って何が実現できるかというと、この赤い丸の部分をちょっと見ていただきたいと思うんですけども、最初の要求は M2 の方が M1 より前に来てますよね。ところが、そこからブロードキャストされるサーバーというのは、それぞれサーバー間のネットワーク遅延時間が違いますので、ここで見るように後から来る M1 の方が先に届くサーバーの方があるんですよ。で、先ほどのクォーラムっていう原則からいくと、最初に過半数を取った方の要求のライトが認められて、後から来るやつは拒絶されるので、ここで見るように、全体が5台なので3台以上取ったら過半数になりますよね。そうするとこちらの M1 は T とそれから R と S から来るやつにアクナレッジで、これで3台完結してますよね。で、上の方は残念ながらここの、R と S に対するそのブロードキャストが遅れてますので、そこからはアクナレッジを得てないので、合計2台からしかもらってないわけです。つまりどういうことかっていうと、最初に要求が来る時間が遅い方が合意を取られる、後で合意を取るってことができるんですね。要はクォーラムが成功するってことがあり得るってことですね。で、これをですね、パクソスはどういう仕組みを使っているかっていうと、パクソス自体は2層プロトコルでできています。2フェーズコミットメントに近いんですけども、最初プリペア、2番目はアクセプトっていう名前で呼んでますけども、最初の読み取り、それから2番目のアクセプトっていう2段階でやることで、どちら要求、複数の要求が同時に入っていても、それぞれの要求に対して確実に対障害性を持ってデータの更新ができるような仕組みになっています。もう少しちょっと詳しく説明しないと分かりにくいんで、今度別の観点で説明しようと思います。で、この例はですね、今度は3台の分散システムですね。PQR という3台。で、それぞれのサーバーが初期状態として SI という状態を持っているとします。 で、ここでですね、ネットワークが切断されます。何らかの原因で。で、そのネットワークの切断の結果、ネットワークは2つの、まあ、あのサブネットに分割されるわけです。1つは P と Q という2台のから構成される、まあ、全体のサーバーでいうと過半数の領域を、まあ、あの形成するあの領域と、それから R だけで、まあ、形成される、まあ過半数に満たないサブネットと2つのに分断されるとします。で、それぞれに対して M1 と M2 という要求が入ってくるわけですけれども、M1 という要求で P と Q はですね、 S1 という状態に変更されます。で、一方 R に入ってくる M2 というメッセージは、この R の状態をですね、変更してしまうとどういうことが起こるかと申しますと、そのこの今度ネットワークの障害が回復するとしますよね。するとですね、両方に対して別々の更新をかけてしまうと、それが同じ同一データに対する更新であった場合に、どちらの更新を生かすかってことが分からなくなってしまうんです。なので、どういうことをしなきゃいけないかというと、その過半数のものは更新を許すんですけども、過半数に行ってない領域に対する更新は認めないようにします。そういうことでデータの一貫性を取るようにします。まあ、認めないというのはブロックする、あるいはリードオンリーにするということですね。つまり、上の領域に入ってくる要求と下の領域に入ってくる要求があった場合に、上に対しては可用性があるということですけども、下の領域に対しては可用性がない、つまりサービスを、提供できないということになります。で、これをまあキャップ定理でいくと CP 型っていうんですけども、で、パクソスにはリーダーという概念があります。リーダーというのは、いわゆるそのマスタースレーブというマスターとは違うんですね。マスタースレーブというのは、まあ、マスターというのが固定的に決まっていて、必ずそれが全体を管理しているみたいなイメージですけども、パクソスでいうリーダーというのは要求ごとに、まあ、変わるみたいな感じのものです。要求を最初に受け取ったサーバーが、まあ、リーダーになっているというような、まあ、そういうふうに見た方が正しいかもしれないです。で、ちょっとこの話は後で説明しますけど、なぜパクソスがですね、ノード障害に対して、その今度はもうちょっと複雑な例ですけど、ノード障害があった時にデータを引き継げるかどうかですね。先ほど言いましたように、最初の要求がリーダーに入ってきて、ライトの書き込みが3台に行われたとします。で、その後にですね、このリーダーがこけたとします。そういった場合に、じゃあこの書き込んだ状態というのは引き継げるかどうかというのが最初の問題です。リーダー自身はもうこけているので、パクソスは別のリーダーを立てるんです。まあ、クラスターでいくと、マネージャーが死んだらスレーブの方がマネージャーに昇格して、まあ、そっちにフェールオーバーするっていう、そういうシナリオです。で、そいつがリーダー、新しいリーダーから、まあ、同じようにライト要求を出して、リード要求が来た時に3台からリードするということですね。で、その場合は先ほどのライト、まあ、リーダーは死んでるんですけど、どっか重なるところがあるので、そこから読むことで、確かにリーダーがこけても、その状態というのは引き継ぐことができると。ただし、重要なあの条件が一つだけあってですね、新しいリーダーは必ずそのリーダーになるときにですね、残りのメンバーから過半数の合意を得てないとリーダーになれないです。もう私リーダーになりますって言ったときに、リーダーになる要求を出したら、他からあなたリーダーになってもいいよっていうのを過半数からもらわなきゃいけない。なぜかと言いますと、 先ほどの例で言うと、仮にですね、どっかリーダーがいてこけたとしますよね。そのこけたっていう検出をこの R がやったとします。そして私リーダーになりたいですって言ったらなったとしますよね。もし慣れたとすると、そこに対して要求が入ってきます。そうするとそいつは過半数の領域に入ってないので、そこから合意取れないですね。だから必ず新しいリーダーは過半数を達成している領域でリーダーになるようにします。そうすればこちらに対する更新できますので、必ずリーダーの立候補に対しては過半数以上の合意を得なきゃいけないということになります。この絵でいくと分かりますか。もう一つは複数のリーダーが同時に立つことも許します。なぜかといえば、分断される前にR がリーダーだったとしますよね。で、分断されます。そうすると分断されたリーダーこっちにあります。で、分断されているだけなのでノードはクラッシュしてないのでリーダーまだ生き続けてるんですね。ところがこちら側はリーダーからの要はコネクションがもう張れないのでリーダーいなくなったと思ってこちらにリーダー立ちますよね。そうするとこちらの領域とこちらの領域に1つずつリーダーが立つことになる。で、それは認めます。ところが一度分断された方のリーダーというのは自分がクオラムを張ろうとしてもライトもリードも過半数から得ることが出ませんから、これ以上もデータ更新はこっちにできないわけです。データ更新できるのはこちらがだけですから、複数のリーダーが立ったとしてもきちんと動作するということになります。ちょっとそれからあと重要なテーマとしては全順序化っていうのがあります。全順序化っていうのは何かっていうと、分散システムでは操作の順序付けっていうのは非常に重要なんです。仮に皆さんが例えば、そうですね、写真を撮って、どっかアルバムサイトに写真を載せたとしますね。で、ただその写真は友達にしか見せたくないとしたらどうするかっていうと、まずアルバムのサイトに対してアクセスコントロールをかけて友人にしか公開しないよって設定した後に写真をアップロードしますよね。その順番逆になったらどういうことになりますかと。デフォルトで公開されているとすると、まず写真をアップロードしてからアクセスコントロールを変えたら変えるまでの間公開されてますよね。つまり更新、データ更新っていうのは非常に順番が重要だってことですね。その順番が逆になってしまうとおかしな結果になってしまうと、見られてはいけないものが見えてしまうわけです。ところが分散システムで全てサーバーが同じデータ操作の順番になるということは非常に難しいんです。なぜかというとネットワークの遅延があるから。このサーバーで A、B っていう操作がされたとしたら、そのさっき言ったようにこちらのサーバーではその更新のブロードキャストをしたからといって A、B の順番で届くかどうかわからないですよね。で、全順序というのは何かっていうと、クラスターというか分散システムのサーバーが全て同じ順序でデータの更新が観測できるっていう性質です。で、これがないとですね、おかしなことになった。状態がおかしくなってしまう。もともと同じ同一の状態であってもですね、その同一の状態に対する更新操作が逆転してしまうと全体のデータは同一性が保証できなくなってしまいますので、全順序化というのは非常に重要です。じゃあパクソスでは全順序化どうしてるのかって話ですね。これまだかなりトリッキーなやり方をします。さっき言ったようにパクソスでは二層プロトコルがあって、その二層プロトコルプロトコルは、プリペアとアクセプトっていうのがありました。で、プリペアは読み取り、アクセプトは書き込み、つまり読み取りフェーズと書き込みフェーズの2層からなっているということです。で、本当は読み取ってから書き込むんですけども、ちょっとまず説明の順番としては書き込みフェーズの説明からします。まず書き込みフェーズというのは、先ほど言いましたように過半数に対する書き込みが成功しているということになります。で、別の書き込みがあったとしても、それは、 書き込み間の配達制御によってロック、配達制御されるということですね。で一方の読み取りフェーズプリペアというのは、同じように過半数から読むわけですけども、この時にですね最後の書き込みが読めるわけですね。どっかサーバーが重なってるから。だからそのサーバーに対する書き込み結果に対して、要求番号といいますか提案番号を1個だけ足したものを、計算してそいつを書き込めばですねその順番通りに書けるんです。わかりますか？つまりもうちょっと説明しますと、2フェーズ2層プロトコルです。読んで書くっていうのを繰り返すわけです。一個一個のパクソスのはそれぞれその合意されるプロトコルでをトライアルするわけです。一個合意すると、でそれがあったら別の合意をすると、さらに別の合意をすると、それぞれの合意には番号をつけています。ユニークな番号。通常このシリアルな番号をつけていくんですけども、それをですねこの思考ごとにまとめるんではなくて前の思考の書き込みフェーズと次の思考の読み取りフェーズを組み合わせるんです。その要は思考ごとにまとめるんじゃなくて思考の間のその読み取りと書き込みをまとめるようにすると。そうすると最後の書き込みフェーズで読んできた結果を次の思考の要求番号に割り当てるようにする。そうすることで一個一個確実にシリアルの番号を振ることが対障害性を保証しながらできるという、これで全順序化するということになります。ちょっと難しい話です。で2番目のトランザクションの話をします。分散システムでは2つの一貫性があります。今言ったような複製の同一性を保証するための一貫性、これをですねストロングコンシステンシーと言います。でもう一方では一つのデータベースですね、複製がない場合も含みます。一つのデータベースに対して同時にトランザクションを実行したときにデータベースの状態が壊れない一貫性のことをシリアライザビリティと言います。この2つは別々の概念です。で、ストロングコンシステンシーは今パクソスで散々説明したのでちょっと省きますけども、シリアライザビリティというのはどういうことかっていうと同時にトランザクションとしてデータの操作を一つのデータベースに入ってきます。そのデータ操作というのはリードだったりライトだったりするわけですね。でその時に先ほど言ったようにコンフリクトっていう考え方を使います。つまり、書き込みと読み取り、それから書き込みと書き込み、その2つ2種類がコンフリクトするんですけど、正確に言うと同一のデータ項目に対して同時に複数のデータ操作があったときに少なくとも一方がライトであるってことがコンフリクトの条件です。リードとリードはいいです。で先ほど言いましたようにコンフリクトするデータ操作というのは順序が重要になります。順序を入れ替えることはできないです。意味的に変わってしまうので。だから銀行の引き出しと預け入れっていうのはデータ更新操作なので入れ替えることはできないです。意味変わっちゃいますから。残高照会は何回やってもリードですから入れ替えることはできます。でシリアライザビリティというのは要はデータベースの一つの状態を安定した状態をトランザクション操作によって別のデータ安定した状態に変換するということをやるわけです。その場合に複数のトランザクションが同時にデータベースに入ってきた場合には、その衝突する操作の間の順番を入れ替えないで同時にあるトランザクションをシリアルなトランザクションに変換していって、さも一度に1個のトランザクションを操作しているようにできれば それは一個一個のトランザクションが確実に次のデータの状態に安定した状態に変換できるので、それはシリアライザブルになります。まあこの名前の通りシリアライザブルっていうのは逐次化ですよね。つまり同時に入ってくるトランザクションが一個一個のトランザクションの操作のように変換できるんであれば、それはデータの一貫性を、データベースの一貫性を保証するということになります。この2つの違いというのは非常に重要ですね。ちょっともうちょっと分かりやすく説明しますと、これはデータベースの中の特に RDB の中の構造ですね。ユーザーのアプリケーションがあります。まあこれは通常は SQL 文を発行するためのプログラムです。そこからトランザクションマネージャー、スケジューラー、リカバリーマネージャーっていうふうに行くんですけども、最初のユーザーアプリケーションはトランザクションの開始、リードライト、アボート、コミットっていうのを出すんですけども、その順番でストレージの方に行くわけではなくてですね、この間にねスケジューラーっていうのがあるんですね。でそのスケジューラーっていうのは全体のトランザクションの要は一貫性を保証するための機構です。つまりデータベースの状態が壊れないようにする、同時に何か変な操作をしてしまって壊れないようにするということですね。その時にトランザクションを逐次化する、並び替えるっていう操作をします。ですので最初に入ってくるデータ操作とですね、ここのスケジュールドオペレーションって書いてある出てくるデータ操作違います。必ずしも入ってきたデータ操作の順番で出てくるわけではないと。でこういった基礎の中で今現在注目されている技術というのがスナップショットアイソレーションという技術です。これは SQL サーバーの2014でほぼデフォルトで使われる、まあ、トランザクションの、まあ、アイソレーションレベルですね。どういうことか、従来のシリアライザブルとどう違うのかというと、リードとライトは互いにブロックしない。従来だとリードとライトっていうのはコンフリクトしますので、なんか書き込み中のデータを読むってことはできないですね。必ず読み取りは待たされるということですね。ですけれどもウェブアプリケーションなんていうのはリードが主なので、リードが待たされるっていうのは全体のまあレイテンシーやまあスループットにも影響すると。なのでできれば更新中も読めるっていうことが非常に重要になります。でそれを実現しているのがスナップショットアイソレーションです。どういうことをやっているかというと、トランザクションの開始時にですね、それまでずっとコミットされたトランザクション、コミット済みのトランザクションの結果のスナップショットを取るんですね。で自分のトランザクション実行中はそのスナップショットに対してリードライトをするということです。ですからアプリケーションから見たデータ設計上の考慮点というのは、まあ、ここに書いてあるようにちょっとこれをご覧いただくと分かるんですけれども、例えば今ですねトランザクション1と2があったとしますね。でそれぞれがそのタブっていうデータ項目に対して何かアクセスをしていると。で最初トランザクション1はですねこのタブの情報を読むんですね。そうすると最初の初期状態の R1 が読めます。で一方同時に実行されているトランザクション2の方はこのタブに対して、まあ、R2 っていうインサートをするわけですね。でコミットすると、でコミットした瞬間にこの更新っていうのは確定するわけなんですけれども、スナップショットアイソレーションを使っていると同時に実行しているこのトランザクション1の方は依然としてコミット後も R1 が読むということ。なぜかというとトランザクションの開始時点にスナップショットを取っているからです。だからこの更新は見えないことになります。でもう一つスナップショットアイソレーションの特徴というのはこのファーストコミッターウィンズというルールがあります。つまり同一のデータ項目に対して同時に実行されるトランザクションの更新は最初に更新した方が勝ってですね、2番目に更新しようとするとアボートされます。でそういうルールを設けることで、同じデータ項目に対する、ライトとライトのコンフリクトが起こった時の一貫性を保証しているということになります。でこういう特徴があるスナップショットアイソレーションですけれども、 こういうこと、いい点と悪い点があって、一つはそのアノマリーが起こるんです。ライトスキューってアノマリーが起こる可能性があるんですけども、ただし普通の例えば TPCC のような在庫管理のアプリケーションではまず例外的に起こらないです。特殊な場合に起こると、複数のデータ項目間に依存関係があるようなそういう場合ですね。で、このスナップショットアイソレーションというのは一つのデータベースに対して同時実行トランザクションをうまくスケジュールすることで、性能を上げるための技術なんですけれども、この技術を分散化させるとどうなるかと、つまり、一つに対するデータベースの更新は別のサーバーに対する複製に対しても更新を反映させなければいけないということになります。で、その時にはどういう問題が起こるかというとですね、スナップショットアイソレーションの限定になっているスナップショットを最初にトランザクションの時に取るという問題が特徴がありましたけれども、複数のサーバーに全てに、スナップショットをスナップショット同じスナップショットを反映させるためにはコミット順序が全ての複製に対して同じでないとおかしいですね。つまりここの時点で、例えばトランザクションの開始時点でスナップショットを読み取るとすると、A というサーバーと B というサーバーが同じスナップショットを読めないといけないですね。ということはですね、そこに対するコミット順序が同じでないと同じスナップショットを読めないですよね。つまりスナップショットアイソレーションを複製に対して、つまり分散システムで使おうとするとですね、コミット順序を全順序化しないとダメなんですね。そういう問題が起こります。で、あとはですね、スナップショットの取るタイミングですね。トランザクションの開始時点に取るというのが原則なんですけども、最初の読み取りの実行の時に取れればですね、それだけ遅らすことができる、つまりより性能が上がるという。具体的に言いますと、こっちの方向でスナップショットを取るのか、こっちの方向でスナップショットを取るのかという2つの選択肢があります。なぜかというとですね、あるサーバーに対するコミットがですね、別のサーバーに対して波及するまでの時間というのはネットワークの遅延時間があるので大きくなる可能性があります。つまりそこまで待ってですね、スナップショットを取らないと同一性の保証はできないわけですね。だけどそうすると今度トランザクションの開始までの遅延時間が大きくなってしまうので、せっかくそのリードとライトの干渉をしないにもかかわらず、複製に持っていった複製という分散システムでスナップショットアイソレーションを実行しようとすると、ネットワークの反映する遅延時間を待たなきゃいけないという問題があります。で、それは待つの嫌だと、全体のスループットを上げたい場合は全体の伝播が待つ前に、つまり古いコミット済みのトランザクションだけのスナップショットを取るという選択肢があります。そうすれば、レイテンシー待たなくてもいいですし、高スループットを期待できます。ですけども、逆にそうしますと何が起こるかっていうと、古いスナップショットを取ったトランザクションなので、それ以降の更新処理が入っているかもしれないですね。その場合は適切な実行にならないので最終的にアボートされます。つまり、そのアボート率が増えてしまうんですね。つまり投機的実行になります。こちらに行こうと。一方でデータを確実にスナップショットに反映させるっていうのは、後ろに行けば行くほどそのいいわけですね。で、その場合にはアボート率が下がりますけども、レイテンシーが増えてしまうというような問題があります。ちょっと全体として、で、今言ったのは質、数の問題ですけど、もう一つコミット済みか、コミット済み、あ、コミ、あの、スナップショットを取るやり方として、今度質的な問題があります。コミット済みのトランザクションを取るのか、コミット順序がで更新が順序化されているか、それから読み取りセットの複数データ間のコミットトランザクションからの読み取り一貫性があるかどうかっていう、ちょっとこの辺細かい話になりますけども、いろんな戦略があるんですけども、こういうことをいろいろ調整するっていうのが現在のトランザクション処理の一つの特徴になっています。ちょっとあともう5分ぐらいなので、 最後に残った時間に最新の技術について説明します。最新の技術は何かというと需要レプリケーションですね。つまりデータセンター間で複製を持つことで、ディザスターリカバリーに対する対応するということです。まあ、例えばアメリカでいうと複数のサーバー、データセンターがあったときにそれぞれが複数を持つということですね。当然この間のネットワークというのは遅延が大きいですし、ネットワークが障害を受ける可能性もあるということです。その場合にじゃあどうやってそういうデータセンターにまたがった複製やトランザクション処理をするのかという問題です。まあ、いくつかあるんですけども、ここでの原則というのは単純な話です。どういうアプリケーションがこの需要レプリケーションを使うかということですね。一つ重要な選択肢はウェブアプリケーションです。ウェブアプリケーションの特徴というのは何かというと、セッションという概念があるということと、まあ、そのセッションはあるユーザーに紐付けられていますね。だから A さんと B さんがウェブにアクセスした場合はほぼ関係ないで、そのデータ更新の結果には依存関係がほぼないです。でそれに注目するとですね、A さんがデータ更新したトランザクション T1 と B さんが更新するトランザクション T2 の間は独立するので、それぞれが、相手に対するスナップショットを伝播させる間の、依存関係を待たなくていいということになります。つまりこちらのサイト A では T1、T2 って順序で実行されるし、サイト B では T2、T1 の順序で実行されてもいいってことになります。つまり全順序化ってことを犠牲することで、まあ、DC 間のネットワークチェーンに対する高レイテンシーを回避するということですね。より現実的にはコーザルっていう考え方があります。コーザルっていうのは因果関係ですけども、ある特定ユーザーが A を実行して次に B を実行するとか、あるユーザーが A の実行してそれを見た別のユーザーが B を実行するみたいな、こういう関係があるときはお互いのユーザー間とかユーザーの中での操作に依存関係が生まれます。こういうのをコーザルと言います。でコーザルがあるときはどうするかっていうと、書き込みトランザクション、書き込み操作ですね、書き込み操作、ウェブのクラウドで言うとクリエイト、アップデート、デリートという書き込み操作の時にですね、この依存関係のグラフを作ってそいつを投げるんです、データセンターの間を。そうするとその間の一貫性は崩さずにデータ更新ができるというそういう技術です。あと例えばオークションサイトの場合は、なんかこのビットをまあ、である品目に対して入札をするみたいなやつだと、入札の記録を取るのと、それから各品目に対してるその入札額の最高値を管理する2つのテーブルがあってですね、通常はその2つを分散トランザクションで同一に更新しなきゃいけないのを、意味的に2つに分けると。で最初の更新が終わった後に、もうクライアントに対して応答を返すと、このトランザクションは成功したよって返すとですね、分散トランザクションのオーバーヘッドを回避してですね、早いレイテンシーでトランザクションの操作ができるというそういう技術です。まああとちょっといろいろ技術がありますけど難しいので省略します。で最後にですね、これは UC バークレーでいうハイリーアベイラブルトランザクションという概念です。もともとそのシリアライザブルとスナップショットアイソレーションというのは一貫性の間で上に行くほどきつくなるんですね、一貫性の条件が。で今矢印の方向で技術が進んでいます。ちょっと見にくいんですけども、 ISR、HASR から SI、 それからコーザル、リニアライザブル、ストロングワンコピーシリアライザブルって、こういうまあ、一貫性の強さの方に方向性が技術が進歩しているんですけども、その中でですね、この3つの分類するんですね。ハイアベイラブル、つまり何か障害が起こってもこの一貫性があるとこの障害に対してはトランザクションが実行できるっていう意味です。でこのアンアベイラブルっていうのは 障害があるとこの実行はできないよということです。こういうふうな分類をすると、つまりもともとトランザクションの中のいろんな選択肢の中でハイリーアベイラブルであるときに使える一貫性モデルをベースにしてトランザクションを再構築するっていう考え方です。今まではパクソスのような分散システムを、分散アルゴリズムを使ってそれをやろうとしてたんですが、そういうやり方ではなくて、もともとあるトランザクションの性質からもう一回 見直すという、そういう新しい進化の方向性ですね。ということで、まとめますとですね、一貫性というのは非常に重要だと。 NoSQL や Hadoop っていうのは今持ってないんですけども、この観点でこれから見ていかなきゃいけないということですね。それからあと地球規模のトランザクションの実行というのが実現しつつあるということですね。であと対障害性可用性を考慮したアーキテクチャでないといけないということですね。でマイクロソフトは何やってるかっていうとですね、今日お話しした中でですね、パクソスの基本アルゴリズム関連特許っていうのは、この絵で写真でいくと真ん中の人ですね、レスリー・ランポート博士が実際に作った人です。それからあとトランザクションや、マルチバージョンコンカレンシーコントロールの基礎、それからハイダーのような、ハイダーっていうのは多分聞いたことないと思うんですけど、シャーディングを使わないでスケールアウトする技術ですね。これをやってるフィリップ・バーンスタイン博士ですね。この右手の人ですね。データベースの基礎を築いた人ですね。あとアイソレーションレベルなんかの定義化をした人です。で、今日ちょっとお話、込み入った話はできなかったんですけど、スナップショットアイソレーションというのはシリアライズブルじゃないんですけども、それをシリアライズザブル化したのが2008年くらいにアラン・フィケットっていうシドニー大学の先生なんですけども、この人と共同でマイクロソフトはいろんな研究をしていて、でその成果が SQL サーバー2014のヘカトンの中で採用されているということですね。それからあとちょっとは実験的な側面があったんですけど、ジオレプリケーションの中で新しい選択肢としてコーザルコンシステンシーなんかを使っているやり方、例えばパラレルスナップショットアイソレーションですとか、それからトランザクション分割するとトランザクションチェインズという、これもマイクロソフトリサーチの技術です。ということで今日ちょっと最先端の話を最後の方にしましたけれども、こういった研究とか新しいクラウドの技術をマイクロソフトは提供していますし、それを順次製品の中に取り込もうとしております。ですのでこういった流れを見ながら今あるアプリケーション設計はどうやっていくかということを考えていくのがよろしいかというふうに思っています。では今日の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。